でも昔のパリーグって本当ね、あの、おおらかというか、あんまり人が入ってなくて、でしたもんね。僕も若い時も覚えがありますけど。
ええ、
うん。もう、ね、今日は暇だから、今日行こうかっていう当日券なんか当たり前やった
し。そうそうそう。あとね、新聞会社、渋谷さんね、
ええ、
渋運とんのに、あの、用をただけもらったりとか。
ああ、あるある。確かに、
うん。
それがたまに新聞ちょこちょこ変えたりしてる人もよくおったもんね。
そうですね。うん。
あと、どうやろう。まあ昔、大英時代なんか結構ただけ配ってたのも多くてね。
オリックスも結構配ってるみたいな。
ああ、そうなの。
リトルルー、あの辺に、ただけ。年に数回人入れるために
そういうので僕も結構気軽にそういうのをもらって行ってた覚えもありますけどね。
昔ね、あの近鉄百貨店の社員食堂でバイトしてたんですけどね、そこのいつもよく礼来さんにね、兄ちゃん遠赤あるからやるわ言って、ほんまにバックネット裏の俺にしてもらったから
、
大迫力、もうキャッチャーのね3メーターぐらい後ろの席、
ああ
いいですね。ファールボール飛んできたら絶対当たるわけないのに顔を背けてしまうっていう。
まああの昔のあれで言うと、あのガンノスとかタダで入れよったからですね。
うん、
2軍の。だから、あの球場で言うと、バックネット裏なんかは気軽に行けるところだったから、結構見れてたんですよ。当時、神打ちとかがね、僕が投げてるじ
ゃん。懐かしい。
二軍戦ではね、一球一球ドリャーとかオリャーとか叫びながら投げてたのがね、あの、一軍に上がるとその歓声で聞こえなくなりましたけど、あれが面白かったんですけどね。
いやー、あの席、すごかったですよ、やっぱり。迫力が全然、バットのスイング音も聞こえたし。
でも一軍のバックネット裏だったら他に前に陣取ってる野球関係者の人とかいませんでした？
うちでなのそんなにおらんかった
ですね。僕ね、
半分も埋まって、
その地方球場の話ですけど、生まれて初めて行ったヤクルト太陽戦の時に、あの、誕生日プレゼントでバックネット裏の席買ってもらったんですけど、行ったら、前の、ちょっと前の方に、えらい雑魚の高いじいちゃんがおったんですよ。白髪の。で、よくよく見たら別所さんだったんですよね。やっぱ、あ、こんな前の席で見ておられるんだなと思ってね。
僕最初にお金払ってみた試合、13対8のバカ試合。見てたよ、何回でした。日生球場。
ああ。そう、太陽対ヤクルトの次に見たのが大分球場での大英対近鉄なんですけど、その時はあの加藤哲朗のプロ入り初完封試合でした。10勝目やったから、その優勝した年ですよ、あの、近鉄が。
僕はあの王さんの生卵事件の時の試合も見てました、ね。
すげえ。
確かに投げられてもしゃあないような点差で15対8とかそんなんやったよね。なんかわわ言うてるわと思いながら帰ったんですけどね。家帰ったらなんかそんなこと言
う。 の当時と比べたらもう本当みんな球場も綺麗になったし、お客さんのマナーも良くなったし、
警備員の数も増えたし ねほんまに
今は本当幸せですよ。
うん、この間だからホームランボール取り損ねたんですけど、ついたりなんですけど、1.5 メーター横に飛んできたんですよ、西浦のホームランが。でワンバウンドして通路の一番上の壁に当たって戻ってきて、で一番最初に降りてきたお姉さんが、もうゆるく戻ってきたやつだと思ってくそーこっちグラム持って割ってんのに。
でもどうなんですか、まあまあ、ホームランボールより僕は確率的にやっぱ内野席のファールボール取る方が確率が多いんじゃないかなとか。
内野席に内ファールボールね、確かね、今日それ返さなあかんかという、
あ、本当ですか、
なんか記念品ステッカーかなんかもらえる、時代とかそうやって、だから、あんまり持って行きたくないんですけど、たまに内野自由の時は危ないから行きます、当たったら危ないから。
あとね、もうガンノスに見に行ってた当時はなんか友達の子供を預かって一回見に行ってたんですよ。でどうしてもボールが欲しいって子供が言うんで、あの確率的に一番いいとこに行くけど試合見れんでいいかって言って、あの球場の外のファールゾーンの外ぐらいに待ってたら本当に落ちてきて入ってプレゼントした記憶があるんですよ。
それもなかなかな。
いやいや、でもあのファールボールが球場の外出ることあるじゃないですか。
ありますね。
でそれをずっと、待ってる、待って、
バイトの多いとかね、
それが落ちてきて入ってやってやった記憶があるんですよ。まあまあボールだけあの取ろうとするならそういうのも一つのあれなんですけどね。
たまにね、敵のホームラン飛んできてね、いるかこんなもんって言ったやつを知らない
。岩君ボール取ったことある？
いや、ないです。
ない、
はい、まあ、何メートルか前に飛んできたことはありますけど、
飛んできたというよりは、あとね、ブーマーに移籍してからなんですけど、大阪球場最後の試合あったんですよ、オリックス、ものすごいホームランだったんですけどね、その時レフトスタンドで、大阪球場ってあの成り立ち上あの横に駅があるんで、線路があるんで、レフトスタンド思いっきり広いんですよ、ライトの3倍ぐらい。あの下にボール落ちたら危ないから
あ
全部スタンドにしてしまえみたいな、
あ今のズムスタみたいな感じですかね。
あれよりもっとすごい、もう広さがバックスクリーンも線路に当たるから、ちょっと右より名古屋球場みたいに、あのスコアボードが本来のあれがより横にあるぐらいの立地条件で、あの何でか言うとその反対が阪神高速が高架があるから、ほんまにあの狭いところにあった
なかなかすごい立地ですね。
そうそう、ほんでその真ん中ぐらいでレフトスタンドで試合見てたら、ブーマーのホームランが飛んできたんですよ、
はい、
もうあの座席を舐めるようにね、うわーって浮いてきて、僕真ん中ぐらいでおったんですけどね、4分の3ぐらいのところまで飛んで、ビール飲んでたお客さんの紙コップ、その人ボールに向けたらガボッって入って、取れたー
ドレタ、ドレタじゃないでしょ、
入ったーって。ラッキーみたいな。すごいね。相当おっちゃんやったけど。あれをすごく思い。
それはインパクトありますね。
あの、ブーマーの打ち方好きやったんです。何もかも、あの、目の前のものをガッサラうような打ち方が。ほんで、どこまで飛ぶねん、お前っていう。あと、ボール回しね、ブーマーの。
まあ。
あれ楽しさ、楽しかったですよ。ねえ。ちょけて。変化つけて投げたりとか、いろいろコロッて転がしたりとか遊んどるわ
ボール回しで言うと僕も大分にそのパリーグの試合初めて見に行ったし、その加藤が勝った試合ですよね。あのボール回しでアップショーがバナザードにヒュッて投げたら、バナザードよそ向いてたんですよ。たら、あの、股間に直撃したんですよね、ワンバウンドして。
練習で
そうそうそうそう、ボール回しで。でも、あの、まあまあ、カップはしてたんでしょうね。
まあね。
だから、まあ、バナザードは何事もなかったように、ちょっと拾って、ヒュッて返して、知らん顔してたけど、ちょっと痛そうやったんですけどね。もぞもぞしてて。うん、まあそういうのはありましたけど、やっぱパリーグは昔話を喋る方が面白いのかなと思うんですけど、まあまあ
武勇伝があまりに多いから、
まあそうね、まあこれはまだオフの企画として取っておきたいと思うんですけど、まあまあ今後ね、お互いまた試合を重ねるけど、まあでもオリックスは今までと違うぞと僕は思って、あの、見るし、あの、ぜひともロッテ、楽天は沈めてほしいと思ってる。
それはあなた方の希望でしょ。
そうなんですけどね。そうなんですけどね。まあまあでもね、
あの、ほんまにあの、ロッテに最初6つ行かれたな、ケチの付き始めで。
まあまあ、うちもね、ロッテには散々苦しめられるかもしれないですけどね。まあまあ、最後の最後。
なんでしょうね、あれ。
やっぱなんか、僕的にね、なんか、いろんな。
誰に打たれるイメージがあります？
打たれるっていうかね、あの、打った手がことごとく読まれてるような気がするんでね。なんか、サインバレてるんじゃないかというのが、去年から思ってる節で。まあまあまあ、でもそれを上回るなんかがあってほしいと思うけど、だから、まあまあ極論を言って僕は今勝たなくてもいいんですよ。
CS？
最後の最後を勝って日本シリーズに行けばいいと思うんだけど、まあでも。
1で勝ち抜ける自信は今どのぐらいありますか、確率的に。
まあでも今、まあ正直言ってロッテの方が有利なんだろうかもしれんけど、
どっちが嫌です、楽天とロッテ。
あ、そうロッテがめっちゃ嫌ですよ。全試合和久井が投げてもあのロッテの方が嫌です。岩倉はどうなの？ああ。
あら、あら、しちゃった？しちゃった？
まあまあでもね、それぐらいロッテの、まあ、今年そう本気度も違いますからね、いろんなことを。
ねね、大島も力つけてきたし、中村翔吾なんて嫌じゃないですか。
あ、もうみんな嫌です、はっきり言って。
あの俺一戦三塁打ばっかり打つから、 なんで右やねん、三塁打ばっかりそうなんですね、お前。
ね、僕は、うん、ジャイアンツファン時代好きだった沢村がいたりする、ね、
ああ沢村ね、なんかすっかり馴染みましたね、うん、
もうすっかりロッテの顔みたいな感じで泣いてるからね、
なんかね、
うん、
えらい似合ってるやんって感じで、
うんうん、でも巨人もああいうやっぱ放出がうまくなってきてません最近、打者も活躍する人をちゃんと出してあげるみたいなね、
うん、うん、小原さんってそういうね、うん、ちゃんとあんのかなっていう、小原さんなんか周りなんか分かりませんけど、うん、
でもこれが回り回って日本シリーズ胴上げ投手サムラになったら原さんどういう顔をするんだったの
それはそれでまたね、
うん、
そこはほら、
それがあるんであれば僕はロッテが日本シリーズ行っててこのままないよってちょっと思ってるんだけど
いや行ってもおかしくはないなとは思いますよ、まあね、うん、
ただ、うん、まあ、まあそういう結果になったらちょっと工藤さんが来年監督できるか分かんないって
あー、うん、オリックス来てくれへんかな、
あ、そうですか、
うん、もうあの登山はね、いいです。田口じゃなくていいです。しばらく。うん、
その、オリックス的に、まあ、いろんな、最近じゃなくても、登山の人が、井原さんとか、ね、やってきたじゃない
です
か。
井原さんは全然ダメでしたね。
井原さんが、うん、はまらんかったのは、ちょっと意外な感じもするんだけど、やっぱ、タイプ論としては。
管理しようとしたから。
ああ。タイプ論としては、どんな監督を、希望したもう、もう いろんな縛りをなしにしていいとしたら、
こんだけ曲にしたいの、で森脇さんでもええやん、
ああなるほどね、
いう声はすごいあるんですよ、
うん、うん、
あの戸澤があかんかったらね、
ああそう、戸澤含めてこの人が例えば古田とかそういうの
でもいいですか、ああそうか、うん、今やあの人もあの森脇さんのドザマやけど、うん、中日もあんまり行くことないからもう来年ひょっとしたらあかんないでしょ、
うんうん、
どうかなと思って、うん、別に伊藤さんでもいいんですけど、
ああ伊藤さんね、うん、
うん、あんなあたりの、うん、あのだから勝ち味を知ってる監督、
うん、
勝つ味をね、うん、あのだからもう阪急オリックス系統でも勝つ味を20何年ぐらい知らん人らばっかりがやってるじゃない
ですか、まあまあそうね、
うん、もう味変わってるぞ、とに変わってるぞってそこに気づけよお前って思いながら、
うん、
うん、だからなんかドラスティックなことするか、うん、それか宮内のおじいちゃんがチームを手放すかどっちかです、
うん、あ要は親会社が買っても構わない
です、うん、そうそうそう、その DNA みたいなね、うん、
でも
活性化するってもうそれしかない
の
かな、
そうね、その方が僕も、うんうん、経営的にちょっとうまくいってない面は大きいかな、
多分フロントとね、うん、あのスカウト陣とあの辺が腐ってるとは言わない、こんだけ結果出えへんっていうことはそこに問題があるっていう、
まあね、
うん、明白やなって、
うん、多分プレイヤーとか現場の人は悪くない感じも確かにあるもんね、
うん、素質はいいけどねってずっと言われる、
うん、
素質だけで野球やれたらそれよしだなって感じ、
そうね、
うん、
それも一つの手だと思いますね、でもそれ受け負う企業ってその関西でありますでしょうか、
どこなんでしょうねサントリーかな、
サントリー、わー、もう僕サントリーだったらめっちゃ応援したい
日本ハムはちなみに大阪の企業なんですけど、
ああ そうですよね、うん、確かにそうです、
あの、うん、はい、 そうなことってどこかあるかな、うん、ねえ、お堅い証券会社とか、うん、そんなところ別に構えへんねんけど、うん、うん、まあ、でもが必要じゃないかな、
うん、僕も大ファンの時はね、あの、うん、やっぱ晩年の頃思ってましたよ、あの吉田があんな頑張って投げてんのにあの給料下げるんかいと思ってね、あのもういっそのことこれあの親会社が変わった方が良くなるんじゃないかってずっと僕言ってた時に、ダイエーからソフトバンクに変わってね、あの、うん、聞いた時に、まあそれはダイエー的に見ても何回の頃から見るとあのだいぶお金出してくれてたんでしょうけどね、
うん、なんでしょうけど、あれの疑惑がなんか
ちょっと
待って、あれの右側で出した、伊藤光ってね、うん、今また育ててるじゃないですか、うん、あれ出された原因ってね、うん、何やと思います？
いや、そのん指示を聞かないとかそういうこと？
いや、そうじゃないです、試合終わった後ね、うん、食事したいじゃないですか、そこをもうちょっと充実させてほしいって選手会長の時に言うたら、それは激励に触れて、そんなしょうもない理由で
マジですか、
なんじゃそれ、有名ですよ、横浜の多分はっきりものを言う、彼愛知の子なんで、結構関西人ではないけど、結構ものは言うみたいで、あちこちで赤もんは赤みたいな、どこで明徳でひょっとしたら学んだかもしれませんけど、
京セラだけに英雄とかがあの親会社に舞台したら、ね、
いいですよね、
ものすごく交換はいける感じはするそうですけど、ね、
うち携帯英雄やから、うん、いいですけど、うん、いやほんまにそのぐらいのちょっとあれがないと残念、最下位でこれっていう、
そうね、だけど、うちのソフトバンクが親会社やってるぐらいか、英雄がやって逆にドコモはどこやねんみたいな
ドコモはね、自動車レースの方にお金を割いてる、
ああそういうことなんですか、うん、
はい、
でも実際で僕あれなんですよね、ずっと独身の時はソフトバンク携帯でやってきましたけど、嫁さんがドコモで、どっちに統一する、論争で負けましたよね。ドコモなんですよ、今、
うん。うちもそんなんでね、僕英雄で、嫁さんドコモで、一遍ドコモにしたんですけど、やっぱり英雄は英雄はってなって、
あ、そうなんですね。
なんじゃそれ。
だけど僕はその、ドコモにしてから、ただ、なんだ、ファンクラブは一個ワンランク上の方にさせてもらってるんですけどね、その
あ、
はいはい、そういうのあるんだけれども、
オリックスは10段階ぐらいあります、
まあまあそうですね、これも上見ればキリがないんですけどね、
一番上18万なんですよ新人選手の会見見に行けるっていう、特権が、18万の人とか
なんかホークスはもっと あのお金がかかるやつがあるらしいですけどね。
あ、そうなんですか。
ただ僕もあんまり上を見ないようにしてるんで、あのその辺はあの見ないようにしてるんですけど。
僕3000円のレギュラー会員なのに何とも言えないんですけ
ど。まあまあでもそれぐらいが一番いいですよ。本当もう意地の張り合いみたいになったらいけないと思うんで、
ね。3000円、8000円、1万円。うんうん、なんかそうなんですかね。まあ、ポイントが違うんです、1回あたりの、なんかもらう。
ああ。
うん。だから、入り浸ってるような人は、相当上のポイントを稼いでるみたいな。まあでも、もらえるのもそんなにね、そろそろもらいにおいで言うて。案内来るんですけどね、このポイントで何言って、あまり絵のないし。
そうです。まあまあ、うちもそんな変わらんかもしれないけどね、あの、使い古しみたいな、あの、ポイントのあれでもらえるけど、うん、まあまあいいかとか思いながらね、結構、あの、
去年ね、結局ね、4000ポイントぐらいやったからね、革のキーホルダー、バファローズって書いてあるやつをいただきました。あの今、鍵に挿してちゃんと使ってますけど。
僕も、
あのグラブと、グラブで使う革と同じ革の。
僕もなんかそういうので試行したやつがあるんですけどね。まあまあ、それはそれで。ただ、だいぶ上の方になるとね、あの、今まで、あの、なんだ、あの、外野の後ろの方にあの、ガラス張りのとこがあるじゃないですか。ヤフオクドームの。
食べれるとこですか。
そうそうそうそう。あそこ。
ああ、オリックスもありますよ。なんとか大な、内野の上の公園。
あれ、今ではあそこは、ダイエーホークスの時はあそこが一番安い席だったんですけど、今は、あの、高級な人しか入れない、あの、場所になりまして。
僕もあの、飯店前さんに一遍、おごってもらって、食べて、見たことあります。
そういうところをね、また行きたいなという夢がありまして、まあ、そういうところに行ける、あの、会員までね、ちょっと乗せ上がろうという気はありますけどね。
ああ、そうなんですか。
あと、前はそこにオーミュージアムっていうか、王さんの記念館みたいなのも併設した
んですよね。
移転したんですよ、今。あの、後ろの。
どこ行ったんですか？
後ろの、なんか、新しい商業施設みたいなところに移りましてね。
あの、規模はそんなに変わってないですか？
多分、そんな変わってないと思う。あ、でも、なんかアトラクション、野球の体験するアトラクションみたいなのがいっぱい増えたみたいです。
ああ、大きな店
ですね。そうそう。
何回かね、あの、ホークスメモリアル。最初作った時はね、大きかったんですよ。
あ、そうなんだ。
年表とか載ってた、今の3倍ぐらいかな。
あ、そうなんだ。
でね、二期工事やってね、改装したらね、あんなちっちゃかった。
まあ、それもね、松木さんに連れて行ってもらいましたもんね。
えらいしけた作りになったなぁ、と。ね、あそこに野村家のグッズは早い日は来るんですかね。
ああ、どうなんだろうね。そういう
初乗りがなんか言わんとやっぱりあかんねやろうけど、
そういう雪解けもあるんだろうね。
あの、だから作る時に打診されて、サッチがこう嬉しげに断ったっていう断ってやっとうよって
まあまあでも、段さんとかそういうのが、なんかうまくやってくれるんじゃないですか。
もうちょっと、もうちょっと切っても、ええんちゃうのって、
まあね、
うん、思うんですけどね。
あとは、いまだにね、近鉄の記念館みたいなのも欲しいですよね。
あ、無理、絶対無理です。
あ、そうなの？
あの支部賃会社が作るわけがない。まあ、近鉄の、安倍のハルカスにもそんな何もないしね、展望台作るんやったらお前バハラの中作れやがら
って、うん、せめてそういうのがなくても球場にそういうのがあればいいけどね、
まあ、ちょっとだけありますけどね、近鉄と阪急のペナントとか、うん、ほんまにちょっとだけ、あれではちょっとって感じが、
ペペドームはもうずっと永久的にあれですよ、第1号ホームランを打った鈴木隆久さんの記念碑はずっとありますからね。
ねえ、第1号ってやっぱりすごいんですね、京セラも鈴木隆久さんで着弾して、
ああそうなの、
あるはずです、見に行ったことないけど、そんなに通算本数売ってないのにね。
そうね、そうね、確かに、まあでも僕は近鉄線の思い出が結構見に行ったのがあるな、なんか見に行きやすかったのかなっていうのがあるけど、
見に行きやすそう、あ、今ね印刷してるしたあのその写真用紙見てるんですけど、大下006の試合かな、まあまあですね、
あ
まだ変わってない、
まあまあどこもね試合かからあの、そういう選手は多いでしょうからね、
170cm 低いな、俺より低いやな。
ああでも大下は結構いいなんか人気選手になっていくような気がしますけどね。
ね、
うん、
あまりにインパクトがあったからね、初ホームラン、初ヒットが初ホームランだ
し、北九州の人はねいい人が多いんですよ、うちの嫁さんも北九州の人です。あと僕が応援するねイラバンツも北九州ですね、サッカー、北九州結構あの怖いとことか修羅の国みたいに言われますけどね、あの本当の人はいいんですよ。
怖いとこなんですか。
怖いとこって言われます
けど、南大阪と同じような感じ、
どうなんかな、でもあの本当に人を知ればあのそんなに悪い人はいないんですよ、北九州は。
柄悪い
と思う。
軽くやね
って思う。でも僕は、博多の人より北九州の小倉の人は好きだなみたいな感じですね。
まあ、あのこれから徐々に今までの借りを返させていただけるように頑張りたいと思います。
まあまあそうですね、僕うちもあの勝ったり負けたりしてね、あのパ・リーグを盛り上げていきたいな
と。高さんとかもめさんにはもう散々やられてて、もうこの後全部勝ってもええんちゃうかって思うぐらい。
まあまあまあそうですよ、そういう気概で言ってね、あの本当にオリックスからパ・リーグを盛り上げていってもらいたいと思うんでね、
とりあえずあの借金を10ぐらいにしたいなっていう、今20近いん
で、まあまあそうですね、とりあえずまあね、うちもあのあとちょっとね、どう過ごすかっていうの をね、あの見ていくわけですけど、まあ、お互いですね、今後の生き様をどう見ていくかということになりますけどね。うん、まあまあ、ね、あの、お互いにパ・リーグを盛り上げていることに、まあ、間違いありませんからね。
うん、
終わってからまた来年のね、糧にしていこうと思いますけどね。
うん、来年こそはもうちょっと上で頑張りたいです。
はい。
はい、
まあ、うちもね、あの最後まで優勝争いをしたいですけどね、これがどうなるか分からんですけど、まあまあとりあえずはね、あの先生僕も頑張っていきたいと思います。はい、
はい、
ということで、あのだいぶ尺も来たんでね、エンディングに行こうと思います。今日オープニング曲もいつもと違う曲使ったんで、エンディングは違う曲使おうかな。これでいこう。はい。はい、ということでね、今日はいつもと違う放送をお送りした上にね、岩君も寝てますけどね。ということで、またね、これからパ・リーグね、どうなるか分かりませんよ。いろいろもつれていきますけどね、最後の最後までセ・リーグと違ってね、盛り上がっていきますので、はい、これからもね、ホークスも、バファローズも、盛り上がっていきますので、皆さん、他のファンもね、目を離さず見ていってください。はい。ということで、また、またね、今後、呼ぶこともあると思うんでね、またよろしくお願いします。はい。はい、ということで、終わります。ありがとうございました。
ありがとうございました。